13インフォメーショントピックス。富士見市役所電話049-251-2711、ファックス049-254-2000。市役所会長時間、月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く。14、10月23日はシャバツ使徒の姉妹都市記念日。使徒セルビア共和国シャバツ使が姉妹都市提携を締結した昭和57年10月23日にちなみ、毎年10月23日を姉妹都市記念日に定めています。記念日に合わせシャバツ使の写真などを展示します。時10月11日金曜から31日木曜、場所市役所文化スポーツ振興課前、問い合わせ文化スポーツ振興課、電話049-257-6352。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。写真です。シャバツ市の街並み。説明、重厚な石造りの建物があります。横には街路樹が植えられた通りが続いています。写真終わり。15、令和7年富士見市二十歳式。市では20歳の皆さんの門出を祝福する場として二十歳式を開催します。時令和7年1月13日祝日。開式午前11時、受付午前10時30分から。場所きらり富士見。対象、平成16年4月2日から平成17年4月1日に生まれた方。問い合わせ生涯学習課、電話049-252-7138。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。11月1日時点で市内に住民登録のある方に案内状を送付します。市外へ転出された方で案内状の送付を希望する場合は12月2日月曜以降に市ホームページからお申し込みください。付き添いの方はマルチホールで式典の様子をご覧になれます。なお、座席には限りがあります。駐車場には限りがあります。写真です。説明、あでやかな振袖姿の女性4人と背広姿の男性3人が横に並んでピースをしています。奥にはガラス張りのきらり富士見の建物が見えます。写真終わり。16、11月分、令和7年1月支給分から児童扶養手当の制度が一部変更されます。児童扶養手当法等の一部改正による制度改正、拡充について主な変更点は次の通りです。問い合わせ子育て支援課、電話049-252-7104。所得制限限度額の引き上げ、全部支給および一部支給の判定基準となる受給資格者本人の所得制限限度額を引き上げます。扶養人数により引き上げられる金額が異なりますので、詳しくは市ホームページをご覧ください。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。第3子以降の加算額の引き上げ。第3子以降の加算額について下表の通り引き上げられます。第3子以降の加算額。区分、全部支給。制度改正後、月額17,500円、一部支給月額17,400円から5,380円。児童扶養手当の受給資格のある方は、令和6年度の現況届の審査後、新しい基準に基づいた 手当額の計算がされ、令和6年11月分の手当額から制度改正の内容が適用されます。これまで所得制限限度額などの理由で手当の認定を受けられなかった方も、制度改正により令和6年10月までに認定請求をすることで、11月分から手当が受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
17、令和7年4月入所、保育施設の入所申し込み受付。詳しくはこちら、二次元コードがあります。市内在住で保育を必要とする理由に該当する方を対象に、入所申し込みを受け付けます。詳しくは、申し込み書と一緒に配布する保育施設入所案内をご覧ください。10月1日火曜から、保育施設入所案内申し込み書類を配布。配布場所、市ホームページ、保育課、各出張所、交流センター、保育所、保育園、子ども未来応援センター。配布は各施設の時間内に限ります。問い合わせ、保育課、電話 049-252-7105。一時受付、事前予約制。1、事前予約する。予約方法は、保育施設入所案内をご覧ください。2、受付会場に来場する。児童の面接、書類の確認を行います。申し込み児童同伴で来場してください。混雑緩和のため、可能な限り申し込み児童1人につき保護者1人まで。5月6日以降に出生した児童、6ヶ月未満の児童の面接は、入所した施設で後日行うため、同伴の必要はありません。3、結果通知の送付予定日、令和7年2月5日水曜。表です。時、場所の順。11月7日木曜、8日金曜、9日土曜、9時から11時30分、13時から17時、市役所全員協議会室。11月11日月曜、9時から12時、13時から16時、富士見の交流センター多目的ホール。11月12日火曜、9時から12時、13時から16時、水谷公民館多目的ホール。表終わり。市役所以外は車での来場はご遠慮ください。二次受付。一次受付分の入所決定後に欠員がある場合は、利用調整を行います。受付期間、2月13日木曜から19日水曜、午後1時から5時15分、土曜、日曜を除く。1、保育課で受付と面接、予約不要。申し込み児童同伴で来場してください。混雑緩和のため、可能な限り申し込み児童1人につき保護者1人まで。8月6日以降に出生した児童、6ヶ月未満の児童の面接は、入所した施設で後日行うため、同伴の必要はありません。2、結果通知の送付予定日、3月5日水曜、1時2時受付共通事項、来場時は申し込み書類一式と母子健康手帳を持参してください。3歳以上で認定こども園の幼稚園教育だけを希望する保育を必要としない場合は、認定こども園に直接お申し込みください。令和6年度の入所申し込み結果が保留となっている方も、改めて申し込みが必要です。定員超過の場合、入所できないことがあります。18、令和7年4月入室、放課後児童クラブの入室申請受付。詳しくはこちら、二次元コードがあります。保護者の就労などにより、昼間家庭で保育できない小学1年生から6年生の児童の入室を受け付けます。詳しくは申請書と一緒に配布する 入室のしおりをご覧ください。表です。時、場所の順。11月2日土曜、9時から12時、市役所全員協議会室。11月5日火曜、14時から16時、針ヶ谷コミュニティセンター会議室。11月6日水曜、14時から16時、富士見の交流センター多目的ホール。表終わり。富士見の交流センターは、車での来場はご遠慮ください。10月1日火曜から、入室のしおり、申請書類を配布。配布場所、市ホームページ、保育課、各出張所、交流センター、放課後児童クラブ、保育所、保育園、子ども未来応援センター。配布は各施設の時間内に限ります。問い合わせ、保育課。電話 049-252-7136。放課後児童クラブの概要。開室時間。授業終了後から午後6時30分。土曜、春休み、夏休み、冬休みなどは午前8時から午後6時30分。午後7時まで延長あり。有料、月額制。休室日、日曜、祝日、年末年始、12月29日から1月3日。保護者負担金。毎月の保護者負担金は、世帯の所得税、または住民税の課税状況に基づき算定します。その他、年1回、障害保険料が必要です。児童の同伴は必要ありません。左表で申請ができない方は、11月7日木曜以降、保育課で随時受け付けます。必要書類が不足している場合は受け付けできません。現在入室中の児童には、クラブを通じて案内します。19、雑紙の排出方法が変更となります。家庭にあるチラシやメモ用紙、お菓子などの包装紙や紙箱、紙袋などの雑紙は、これまで集積所に紙袋で出さないようお願いしていましたが、10月から紙袋に入れて出せるようになりました。回収された雑紙は、紙製品などの原料として再生利用されますので、正しく分別して資源課へのご協力をお願いします。問い合わせ、環境課。電話、049-252-7100。詳しくはこちら、二次元コードがあります。排出方法。散らからないように紙袋に入れ、紐で縛ってから資源の収集日に出してください。紙袋から雑紙が覗いている写真と、紐で縛られた紙袋の写真があります。20、市役所へ書類を取り次ぐ、取り次ぎ窓口を設置しています。詳しくはこちら、二次元コードがあります。鶴瀬西交流センターで月2回、市役所へ書類を取り次ぐ、取り次ぎ窓口を設置しています。お預かりした申請書類は、その日のうちに、市役所担当課へ届けます。なお、取り次ぎ窓口では、申請書類の受け取りのみ行います。申請に関することは、各担当課にご相談ください。証明書の発行や、税金の納付はできません。時、午前9時から正午、午後1時から3時、10月9日水曜、23日水曜、11月13日水曜、27日水曜、12月11日水曜、25日水曜、問い合わせ市民課、内線280。表です。種別、担当課、主な取り次ぎ書類の順。国民健康保険、保険年金課、電話 049-252-7112、人間ドック受診申込書、高額療養費支給申請書など、 国民年金保険年金課内線318国民年金被保険者関係届書申し出書など後期高齢者医療保険年金課電話049-252-7114人間ドック受診申し込み書後期高齢者医療高額療養費支給申請書など市税などの口座振替収税課電話049-252-7118市税国民健康保険税の口座振替申し込み書など介護保険高齢者福祉課電話049-252-7107介護保険サービス利用者負担助成認定要介護要支援更新認定申請書など子ども一人親家庭等医療子育て支援課電話049-252-7104子ども医療費支給申請書や一人親家庭等医療費支給申請書など重度心身障害者医療障害福祉課電話049-257-6114重度心身障害者医療費請求書などデマンド交通都市計画課電話049-252-7128デマンドタクシー利用登録申請書表終わり。取り次ぎ窓口でマイナンバーカードの手続きができます。初めてマイナンバーカードの申請または交付を受ける方は上記の取り次ぎ窓口でも手続きができます。要予約必要書類などは予約時にご案内します。問い合わせ市民課電話049-293-9007時上記の取り次ぎ窓口実施日時と同じ予約状況により午前または午後のみの実施となる場合があります。場所鶴瀬西交流センター。予約方法実施日の2日前までに市民課へ電話で。申請手続きこれから申請する方職員が顔写真の撮影などを行いマイナンバーカードの申請をサポートします。申請してから約1ヶ月半後にマイナンバーカードを本人限定受取郵便で交付します。交付手続きすでに申請済みの方取り次ぎ窓口で本人確認をし暗証番号を記載していただいた用紙をお預かりします。職員が市役所で暗証番号を設定し後日マイナンバーカードを本人限定受取郵便で交付します。取り次ぎ窓口当日にカードのお渡しはできません。21固定資産税家屋の軽減措置について。住宅の耐震改修やバリアフリー改修熱損失防止改修を行った場合や認定長期有料住宅を新築した場合は固定資産税の軽減措置を受けることができます。対象となる方は申告をしてください。軽減措置の適用となる面積や期間、改修内容など詳しくは市ホームページをご覧ください。詳しくはこちら二次元コードがあります。表です。種類減額率の順耐震改修1/2認定長期有料住宅の場合に2/3の減額率となります。バリアフリー改修1/3熱損失防止改修1/3認定長期有料住宅の場合に2/3の減額率となります。認定長期有料住宅新築1/2申告期限耐震改修バリアフリー改修 熱損失防止改修は、工事完了後3ヶ月以内、バリアフリー改修と熱損失防止改修の併用適用が可能。認定長期有料住宅、新築。新築した年の翌年の1月31日まで。表終わり。問い合わせ税務課。電話 049-252-7117。22、口座振替のウェブ受付を開始します。10月2日水曜からパソコンやスマートフォンなどから市税などの口座振替の申し込みができるようになります。市役所や金融機関の窓口に出向く必要がなく、書類の記入や押印も不要で手続きができます。一部の金融機関は受付開始日が異なりますので、詳しくは市ホームページをご覧ください。この機会に納め忘れの心配がない口座振替をご利用ください。詳しくはこちら、二次元コードがあります。対象税目、料金、市民税、県民税、森林環境税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所保護者負担金、放課後児童クラブ保護者負担金、学校給食費、水道料金、問い合わせ州税課、電話 049-252-7118。23、ストップ、滞納。税は納期限内に納付してください。税は福祉や教育、道路整備などの生活を営む上で必要不可欠な事業の財源で、私たちが安心して生活をするための重要な役割を担っています。納期限までに自主的な納付をお願いします。10月から12月は滞納整理強化月間。10月から12月は県と県内全市町村において滞納整理強化月間と位置づけています。市ではさらなる納税の公平性を実現すべく滞納整理に取り組みます。納付、相談がない場合、納期限が過ぎても納付のない方には督促状、文書、場合によっては電話や職員が直接ご自宅へ訪問し、納税の催告を行っています。納付資力があるにもかかわらず、納付いただけない場合には、法律に基づいた差し押さえなどの滞納処分を実施します。滞納処分は、滞納者の意思にかかわらず行う強制処分です。処分直前に本人へ連絡は行いません。なお、病気や失業などのやむを得ない事情で納付が困難な場合は早めにご相談ください。問い合わせ、州税課。電話 049-252-7119。州税課の窓口時間延長と土曜納税相談窓口。夜間納税相談。毎週木曜午後7時まで祝日を除く。土曜納税相談、原則毎月第1土曜午前8時30分から午後0時30分。表です。種類、内容の順。預貯金、給与、売掛金の差し押さえ。給与、売掛金の場合は、勤務先、取引先に調査差し押さえのご協力をいただくことになります。生命保険契約の差し押さえ、解約返礼金や保険金の支払い請求権などが差し押さえの対象となります。不動産、土地、建物差し押さえ、所有している不動産、土地、家屋について差し押さえした後に、滞納がなくならない場合は、購買、看過を行います。捜索による動産差し押さえ、ご自宅へ職員が出向き、 感化価値のある動産を直接差し押さえします。捜索の前段階では調査のためご近所への聞き込みなども行う可能性があります。表終わり。インフォメーショントピックス終わり。